求めるべきものと題して、赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。早朝と第二礼拝に多くの方が礼拝を守って、聞かれました。キャンプのスカウトのスカウトやまたリーダーたちの一部の方が先発隊が礼拝を守ってから出かけられました。今日のこの聖書の箇所は、最近幼稚園の、園児のお母さんからお話を聞いたことが一つのヒントで、お母さんと園児の微笑ましい対話の様子が、新学期の、懇談会の中で園長副園長と親御さんとの懇談会の中で話題になって、それで、この間親子遠足の中で礼拝の時に、12節をお話したのが私の心の中に深くありました。で、もう一つは今年の教会の標語、今年も私たちは御霊によって生き歩むということを、それは一体具体的にどういうことかということを、また合わせて、心に留めたいと思いました。それで、この箇所を共に味わうことにいたしました。実は主の祈りを捧げましたが、クリスチャンとは神の御国の民だということで、神様の御国を天国を目指しながら地上でも神の国を来たらせるように祈りつつ生きる存在だということです。6章の9節に、だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈りを教えられています。御国の民の御国が来るようにとの祈り、天の父に祈る祈り、このことが実はこのイエス様が弟子たちに語っておられたことです。で、5章からは7章までが三条の説教としてまとめられていますが、特に5章から心の貧しいものは幸いですと始まる、天の御国はその人たちのものだからです。天の御国の憲法と言ったらいいでしょうか、御国の憲章、それがずっと語られて、まとめられている箇所です。でこのいう中で、御霊によって生き歩む御国の民の歩みはどんなものであるか、私たちは聖書の言葉を何か教訓のように、格言集の教訓のように、あの箇所からこの箇所からとこう抜き出して、それを短冊に書いて覚え込んで、それを金貨玉城守っていこうという、そんな風に聖書を読む傾向があると思います。まあクリスチャンでない方もそんな風に格言集のように聖書を読もうという風な傾向があると思うんですね。でその結果、ああでもないこうでもない、だからクリスチャンはとかクリスチャンにならないとかいうふうに多くの人が思っていて、でもそれは本当は聖書はそう言ってるのかなということが多々あると思うんです。今日は有名なこの聖書の箇所を、求めなさいそうすれば与えられますというこの祈りのことも含めて、私たちは これを本当は聖書はどう、イエス様は聖書によってどう教えてくださっているのかということを受け止めたいと思うんですね。で、ですから、ちょっと修正がいるなとか、自分が読んでいた読み方と一緒だなとか、やっぱりあれでよかったんだとか、ちょっと考え方を変えようとか、いろんな、受け止め方が今日の聖書の箇所からなされると思います。ぜひ注目してお聞きいただきたいと思います。説教のアウトラインにお配りしておりますに、初めの箇所を実は今私はしています。というのは7章の7節がどういう流れの中で語られているのかということを初めに申し上げておきたいと思うからです。これは御国の民の歩み、あり方、生き方、生活を教える箇所です。ですから主の祈りに続いて御国の民の生活は6章19節を見ていただくと、ここには天に宝を積む生活をしましょうと御国の民のあり方が教えられています。宝を地上に蓄えれない、蓄えない、富と神に金使えることはできません。この教えがまず19節から24節まで語られているんですね。あなたの宝のあるところにあなたの心もある。天に宝を積む生涯、これが大事です。地上ではこの虫と錆で傷物になったり、泥棒が盗んでいく、絶対盗まれることのない安全な天に宝を蓄えなさい。これが御国の民の生き方です。リーマンショックがとっても大きいショックで、それ以来世界経済は冷え込んでいます。今少し上向きになってきましたが、二番底が来るかもしれないと言われていて、今アジアの景気もですね、この 1,2 年後どうなるかわからないと言われていて、本当に日本の経済も恐ろしいところがあります。証券会社のアメリカで言えば A ランク、それもダブル A だったりトリプル A だったりする、それがリーマンブラザーズだったんです。ところが安心して預けていたら世界第4位のそのリーマンブラザーズがもう本当に保護になってしまった。どれだけ傷を受けた企業や、あるいは投資していたところがあるかどうか。地上では宝を全く安全だというのはない。国債は安全だと言われているけど、今言われているように日本の国債はこの 3,4 年でどうなるかわからないということがいろいろ言われていますね。財政危機、さて天国に宝を積みましょうという、これがクリスチャンの生き方です。いろんな奉仕、献金、いろんなローク、それを実はしているのは下手な生き方ではなく、素晴らしい最高の生き方で天に宝を積む生き方だと聖書はそう言っているんです。どうぞクリスチャンは慰めを得てください。二つ目の流れは25節から34節、6章の終わりまで、これは心配から解放された生活です。クリスチャンといえども心配します。心配があります、生きている限りは。しかし心配の種はあるけれども、それを引き受けてくださる天の父なる神がおられるから、天のお父様を知らない人と同じように右往左往するな、塞ぎ込むな、悩み込むな、自分で心配を抱え込むな、明日の心配も明日がするのにどうして今日の分だけで委ねて喜んでいないのか、 これが34節、あの明日のための心配は無用です。これがね、こう言われています。私の若い頃には明日は明日の風が吹くという歌が流行って、その頃私はクリスチャンじゃなかったんですかね。本当にクリスチャンになってから本当にそうだなと思います。ここでこの空の鳥を見なさい、野の百合を見なさい、自分を養ったり働いたり、あるいは自分で着飾ったりしない、それなのにあんなに楽しく過ごし、そして綺麗なのはなぜか、天の父が養い着飾っていらっしゃるからじゃないか。心配無用、心配から解放された生活が御国の民の生活です。いかがですか。心配事だけに目を取られて、その背後にいらっしゃる神様を見失っていないでしょうか。次は7節か、7章の1節から6節、6節まで、裁いてはいけません、裁き合わない生活を教えているんです。これもクリスチャン同士にまず語られているんです。お互いに神の民が、神の子供同士が裁き合わないように、こういう教えなんです。で、このことも実はとても大事なことで、後で少しお話をしたいと思います。でこういう流れの中で7節に、7節から今日の12節の箇所は、御国の民の祈りの生活が教えられているんです。こんな風にこの御国の民の歩みについての、こういろんな面からの教えが与えられていて、そういう中で今日の箇所があるのだということを、こう全体の位置づけを知っておくということがとても大事だなと思います。ですから最初に言いましたように、ああ自分の読み方はちょっともうちょっと膨らまして、流れの中で読まないといけないな、本当の意味をもっとよく知って自分に当てはめないといけないなという箇所は出てくると思います。では今日の聖書の箇所に入っていきます。7章の7節と8節、熱心に求め続ける歩みをイエス様は教えてくださいました。熱心に求め続ける祈りの生活、ここでは求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、有名な言葉ですね。でこれをですね、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという進行形で書かれているんですね、ギリシャ語の本文は。だから英訳でも進行形で書かれます。神様は熱心な祈りに応えてくださいます。でも熱心に求めさえすれば、神様は何でも祈った通りに与えてくださるとおっしゃったのではないんです。そう思い込んでる人は誤解です。そう期待すべきでもありません。イエス様がここでおっしゃってるのは、熱心に祈る人に対して神様ご自身が最善のことを、神様の判断で最善の方法で最善の時に応えてくださるということを語っていらっしゃるんです。だから私たちには祈っても祈っても願った通りの答えが与えられないことがあります。その時に なぜ祈りが答えられないのか、その理由がわからないで私たちは戸惑うのです。利己的で一時的な幸せを願った祈り、自分勝手な祈りであるならば祈った通りにならなくても諦めがつくでしょう。けれどもそうではない、御心にかなう祈りだという確信が自分にあって、確かに神様の御心にかなっていると思うのに、なぜ神様はお答えくださらないんだろうかという神の沈黙に出会うように思うと、どうしてかと思うじゃないですか。私はまずね、クリスチャンでない方がこのそういうふうに祈りが聞かれないと思うことについて、まあ、次にお話したいと思うんですが、クリスチャンがこの祈りが聞かれないという時に思わずね、神様に文句を言いたくなる、神様に時にはつまずいたりする、そんな時に神様と言い争うような思いになる、そういう人が実は旧約聖書の中で代表的な人がいるんですね。ヨブさんですね。で、ヨブという人は神様から見ても素晴らしい人で、神様を完璧に信じる人で、ヨブを見たか、ヨブのような信仰者がいるだろうかと神様が自慢したような人物です。ところが悪魔が、いや、ヨブだってあなたからあんなに祝福されると、そりゃ立派な信仰者になりますよと、彼からあなたが与えていらっしゃるものを全部取っちゃったらそうはいきませんよと、試しにやってみましょうかと、やるならやってみろと、命は取るなよという、こういうやり取りがヨブ記の一章でした。挙句の果てにヨブは全財産を失い、10人の子供全てを失い、健康を失い、もう本当に瀬戸物のかけらで自分の体をかきむしるような状態で、奥さんが、あなたのような神様を信じている人がなんでこんな目に遭うの、神様呪って死ねばいいのやと言ってヨブに言うほど、それはヨブはひどい目に遭った。でもヨブは奥さんに、妻に向かって、我々は良いものも神様から受けるんだから、悪いものも受けて当然ではないかと言って罪を犯さなかった。このヨブはしかし自分の中に、なぜかどうしてかという質問が湧き上がってくる。挙句の果てにもう3人の友達が入れ替わり立ち替わり、あるいは若者もやってきて、次から次へと疑問を投げつけて、そのやり取りの中でヨブもとうとう訳が分からなくなって、神様に直接ぶつけるようになる。そんなヨブに対して神様はおっしゃったんですね。開かなくていいですが、ヨブ記の40章の2節に、非難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれを言い立ててみよ。これは神様のお言葉なんです。非難する者、ヨブがたまらなくなって全能者である私と争おうとするのか、神を責める、全能者である私を責める者はそれをもっと言え。これが神様の言い分です。この7章の何節、求めよ、さらば与えられん、探せ、さらば見つからん、叩け、さらば開かれんという、この有名な言葉を縦にとって、祈っても祈っても願っても願っても、探しても求めても 答えがないじゃないかという神様に文句言いたくなるとき、神様は余分におっしゃることを私たちに言われるんではないか、そういうことなんです。自分の思いと神様のご計画が違うと、少なくとも今はそう思えるとき、神様を疑ったり自分の不信仰を嘆いたりします。願った通りにならないときでも、私たちは今はわからないが、なぜかわからないが、神様は自分にとって最善の道を歩ませていてくださる、その一人をもくださる方が悪いようになさるはずがないと信じて祈り続け、信じ続ける、それが御国の民のあり方です。そうしていらっしゃらないですか、クリスチャンは。答えられた祈りも答えられていない祈りもひっくるめて、御心がなりますようにと委ねて、切々と祈り続けながら、神様の真実と愛を疑わないでいる、それが御国の民の祈りです。熱心にそのようになおも祈り求め続ける歩みを神様は願っていらっしゃる。そしてそのような祈りに、いつか自分の思いを超えて神様が御心を示してください。それが御国のための祈りのあり方。さて、そのような約束の中ですが、9節から11節を見ていきますと、人間のお父さんと天の父なる神様の比較がされていますね。で、ここでこの11節の中でイエス様はこの誰にその祈りが答えられると約束されたんでしょうか。天におられるあなた方の父がとイエス様に言っていただける神の子供たちに約束されていることだということです。いかがでしょうか。7節からの流れは、文脈は11節の天の父と呼ばれる者に対して、求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言われている、ね、誰が神の子になるんでしょうか。神様が与えてくださった救い主イエス・キリストを我が罪のためと信じて救われた者を神の子としてくださる。父よ、彼らをお許しくださいと十字架の上で身を捨てて祈ってくださった一人子のイエス様、それをじっと見殺しにして、罪深き私たちのためにその一人子をさえお与えくださった愛の神様が、私を救ってくださった、その神様の愛と許しを信じ、イエス様を救い主と信じた者を神の子としてくださる。そういうものが、あるいはその人だけが、つまり神の子供だけが、すべて求めることは、求めるならば与えられます、探しなさい見つかります、叩きなさい開かれますよと言われている。日頃神様を信じていない、いや偶像を信じている、神も神なんかないと思ったり、もう何でもいいから助けてくれるのは神様じゃと思っている、そういう人、 苦しい時の神頼みをしていて、ふと祈ってみて、約束してあるのに答えられんじゃないか、こんなの嘘じゃ、だから神様いると信じられないんじゃという人は、もともとこの約束はそういう人には与えられていない。これ多くの誤解ですね。これはイエス様を信じる人に与えられているんで、そうでない人にまじないのようにフリーハンドで与えられているんではない。いや、それは差別かと、そうじゃない。すべての人が信じれるように誰にでも道が開かれている。だからまず順番としてイエス様を信じ、救われ神の子となって、この約束の保証をいただくのが順番だということです。その前に祈りが答えられたら信じましょうというのは順番が違うということで、そういう聖書の読み方を多くの方がしていらっしゃるのではないですかと初めに申し上げた。ここで11節に、あなた方はと言われているのは弟子たちが主ですね。そのイエス様を信じる弟子たちは悪いものだと言われているんです、ね、信じ救われてはいるが弟子とはなっていても悪いものだよって言うんです。ルカの福音書でルカは初めから悪いという表現をしているんです。イエス様の言葉を書いていらっしゃるんです。人間はアダムとエバが最初に作られてとても良いと言われたんです。だけどエデンの園で食べてはいけないというただ一つの善悪の知識の木の実を取って食べて、エバが食べて、私は死なないよ、どうもないわよ、美味しかったわよ、あなたも食べてみたらと、そうかと言って食べちゃった。責任は男にある。そこから神に背いた結果、人間に罪が入り、人間は生まれながら罪の性質を宿すようになった。だから初めから悪いっていうのは天地創造の最初ではなく堕落後の人間のことを言います。全ての人は生まれながら罪を持っているというのはそういう意味です。だから生まれつき本性上悪人だと、ここであなた方は悪いものであっても正しい人はいない、一人もいないと聖書は言うのはそういう意味です。人は皆初めから悪の性質を宿しており、神様の怒りの対象となっている。だから求めを叶えていただける希望などは持つべきではないし、権利などは初めからないんです。なのに求めなさい、そうすれば与えられますとあるのに、なんで答えられないのかといって神様に立てつくのは良くないんですね。そんな弟子たちに対しても、あなた方の天の父と呼ばれても恥ずかしいと思われない、それが神様の愛なんです。そういうイエス様を信じて天の父と呼ぶことを恥となさらない神様がくださった約束が8節なんです。そのことをどうぞ私たちはしっかりと心に留めたいと思います。だから主の祈りで、天にいます私たちの父よと呼びかけることを教えておられる。そしてそのあなたが天のお父様ですから、この祈り求める私とあなたとは他人ではない。 父であり子であるからあなたは必ず答えてくださるのだという訴えつつ自ら確信しながら私たちは祈るんです。で、祈りの終わりに主イエスキリストの御名によって祈るようにと教えられています。これもまじないではない。もともと生まれながら悪い私たちで祈り求める資格はない、聞いてもらえるはずもないものがイエス・キリストを救い主と信じて神様の子とされた。だからイエス・キリストの名義で祈るわけですから、神の子としての資格をいただいて求めるわけですから、聞いてください。それが主イエス・キリストのお名前で祈りますというあの祈りの意味なんです。これはイエス様が十字架にかけられる前の夜に遺言のように残していかれました。よくよくあなた方に言っておく、あなた方が父に求めるものは何でも私の名によって私の名によってくださるでしょう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった、求めなさい、そうすれば与えられます。十字架の前夜のイエス様の約束です。人間のお父さんと天のお父様の比較、そして天のお父様の子供とされて初めて私たちは祈れるんだと、この約束をいただいてるんだということですね。もう少しこのことを深めて見ていきたいと思います。11節後半、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。天の父がくださる良いものとは何でしょうか。もう一回ね、天の人間の父親と天の父の違い、あるいは似ているところということをの心に留めたいと思うんですが、人間の父親が可愛い我が子の求めに応えるという事実、それがありますね。我が子にはやっぱりよくしてあげたい、その事実に照らして完全な天の父はそれ以上にしてくださる、これはイエス様のおっしゃったことですね。でもイエス様はここで人間の父親がパンを求める子供には必ずパンを与え、魚を求める子供に魚を求めるとは言っておられなくって、同じように天の父も注文の品物は注文通り必ず与えてくださるとおっしゃっておられているんではない。パンと石は似ていますが、形の上で似ていますが、栄養は石は全くない、役に立たない、歯に悪い、胃腸にも有害です。だからそんなのは与えるはずがない。形は魚と蛇は似ていても蛇を与えない。まあもし毒蛇だったらなおさらです。良い贈り物を与えるじゃないか。天の父も有害なものや無益なものではない、良いものを持って我が子に与えられる。それは子供の欲しがるものじゃなくって、父が父として愛と配慮を持って良いと思うものをくださる、悪いものは避ける、良いものをくださる、こういうことですよ。だから注文通りの品物が注文通りの時と場所に用意されているかどうかということが問題じゃない。 私たちが問題にしたいのはそこなんですね。注文通り、願い通り叶えてくださるかどうかというところに私たちはフォーカスするんですよ。でもそれはここでは問題ではなくって、父が父として、人間の親がそうであるように、天の父はもっと良いものを良いように与えたいという愛と配慮をしてくださる、それを信じるかどうか。これが私たちはそういう信頼を持って神様に祈り求め、祈り続ける、これがここで進められている御国の民の祈りのあり方ではないか、そのことを思います。ローマ人への手紙のあの8章の終わりの方に、そういうその一人をもくださる神様の愛は、本当に私たちはたとえどんな苦しみがあっても疑わないで神様にしっかりしがみついていくという、あの神様を褒めたたえていくあり方が、私はここにも似通っていると思えてなりません。さて、ルカはこのことを良いものを聖霊だと言っています。お手元のアウトラインにルカの11章13節を書きました。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。良いものは聖霊だとルカは書いている。ルカの解釈でしょうか。私はイエス様がこのことを話題にされた時に、ある時は良いものとおっしゃって、ある時は聖霊だとおっしゃった。それをそれぞれの中でこのように書かれていると思います。どっちにしても良いものとは聖霊だと、このことを思いますとですね、聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできません。信じれるというのは聖霊によって信じれるわけです。私たちが生まれながらの信念で、信仰の力でイエス・キリストを自分の力で信じることはできないんです。私たちは信仰そのものを神様からいただくほど神の恵みに生かされているものであって、自分の力で信じるというのはできません。それほど私たちは神様から遠く離れています。死んだ状態だと言っているんです。エペソ人への手紙の2章というところにそういうことが書いてあります。恵みにより、信仰により、賜物として私たちは救われたとあります。信仰もギフトなんです。お恵みなんです。神様からいただいているんです。そんな惨めったらしい、そんな弱いものが信仰者かと思う方は思っていいんです。それは自己過信ですね。自負心の塊で、本当は自分の弱さも分際も知らないだけの話です。本当に行き詰まって落ちぶれた人は本当にすがらざるを得ないんです。むしろそういう神も、神なんか頼らなくていい、自分の力でやれるという人は子供っぽいんです。力強く見えるけど子供っぽいんです。自分の強さの上に周りの人が悲しんでるかもしれません。神様が不信仰な私たちに、傲慢な私たちに信仰を与えてください。 だから聖霊によって初めて私たちはイエスを主だと、私の救い主ですと告白できます。だから絶対信じないと言っていた人も、私はどうして信じちゃったんだろうかと、いつから信じたんだろうかとか、あ、私はもう信じてしまってるとか、慌てるようになるっていうのはそういうことなん。パウロという人はクリスチャンを迫害している人でしたが、復活のイエス様に出会って、あなたはどなたですか、お前が迫害している私だと、イエスだとおっしゃった。そのイエスに出会って、彼は目から鱗が落ちるように、鱗のようなものが落ちる思いをして、イエス様を信じ、迫害者から宣教者に変えられました。命がけでイエスを伝える人になって、世界はユダヤ人以外の人に初めて彼を通して良き訪れが伝えられた。このパウロという人はローマの教会の人々に、信者に書き送っています。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、ユダヤ人は神様を非常に恐れていた。奴隷根性のような霊を持っていた。そういうものではなく、イエス・キリストを通して子たる身分を授ける霊を受けたのであると言っています。子供としての身分をくださる霊を、聖霊をいただいたんだ。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶとあります。アバというのはお父ちゃんです。お優しい天のお父様、お父ちゃん、お父さんが優しいと、このままお父さん大好きですね。私は自分が優しいお父さんだかどうだったかどうか自信がありません。でも最近のお父さん方見ていますとね、ああ優しいな、いいなと思います。お父さんは本来子供に好かれる存在ですね。このアバ、お父ちゃんと言ってもうしがみついてすがりついていく、そんな風に私たちはあの天地創造者、清き穢れのない、誰一人近づくことのできないお方をお父ちゃんと呼ぶことができるようになる。これは心にいただいた聖霊様によるんだと聖書は言うんです。だから祈ってるっていうのは、もう聖霊をいただいてるから祈れる。よそよそしい祈りではない、天のお父様。このパウロはエペソの教会の信者にこう教えました。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、祈るのは御霊によって祈りなさい。そのために目を覚まして産むことがなく、飽きることがなく、すべての生徒クリスチャンたちのために祈り続けなさい。ここでイエス様が、天の父は求める者たちに聖霊をくださる、それは良いものだというのは、そういう意味じゃないでしょうか。私たちが祈っていることを、信じていることが、実は聖霊を、良いものをいただいているという表れではありませんか。ですから私たちは、こんな主の御霊をいただいている私たちは、その祈りは答えられる、またすでに叶えられたと信じればいい。神様の愛と真実を求めて、求め続けて信じ続ける、どんな苦しい、辛い、祈りが答えられない状況に見えても、なお神様を信じていく、それがここで求めなさい、探しなさい、叩き続けなさいと言われていることではないでしょうか。そして何十年と皆様答えられない祈りを今も続けていらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてヨブのように、鉄をまくらないで本当に神様 と秀吉って時々神様に立てついてもやっぱり御心がなりますようにと神様にお委ねしてるんじゃないでしょうか。そういう祈りが御国の民の祈りだと思います。では今日の結論です。12節、御国の行動原理ですね。御国の民の行動原理で、それは黄金律と言われます。今週はゴールデンウィーク、黄金週間です。黄金の律法、律法の中の一番光り輝くもの、これが十二節です。先ほど園児の話をしましたが、お母さん怒っても叱ってもいいけど優しく言ってねっていう、その子供との要求にお母さんが教えられたと言ってるんです。子供は自分にしてほしいように他の人にもそうしてするようにということを要求したわけです。お母さんは謙遜ですから、そうしようねというふうになったという会話です。でこれをですね、これは実は7章の1節の裁いてはいけませんということの結論として言われています。だから12節はそれでという接続詞がついています。これはだからとも訳されます、ね、裁き合いやすい私たちに裁き合わないでという教えなん、あるいは私たちが求め、7節に求めなさいというこの何を求めるのかという結論は、私たちが本当に求め続けなければならないのは12節の黄金律ではないのか。自分にしてもらいたいことは他の人にもしてあげれるような私にしてくださいと祈る祈り、そんな祈りを捧げたことがあるでしょうか。あの願い、この願いが聞かれるということもいいことですが、何事でもですから、でも自分にしてほしいことを他の人にもしてあげれるような私にしてくださいという祈り、こういう祈りもしませんか、しなさいという教えです。でこれはですからね、細かいこの終身道徳の教えではなくって、神のことされたクリスチャン同士の、つまり生徒の交わりの原理ですね。十二節はね、自分にしてほしいことは人にもしてあげましょう。つまりここではこの裁きとの関係で言うならばね、私たちは人を裁くというのは自分の立場で人のに要求しているわけです。自分にしてほしいことを人に要求しているんです。でも自分のしないといけないことはしないで人のことを求めやすいんです。例えば夫と妻の関係、神様は夫には夫としての命令を与えた。命がけで妻を愛せよと、命を捨てて愛せよと、これは妻が夫に私のために命を捨ててよということではない、妻は夫に従えっていう教えです。これは夫がお前はわしに従っておらんという、そういうことではない。夫は夫として神様に対して妻に対して自分の務めを果たすべきで、それが義務で、妻が神様から要求されていることは神様を妻に委ねたらいい。それがそれをこの主人と使用人との関係、親と子の関係もそう。だからお母ちゃん優しくしてねというのはいいけど、父と母を敬いっていう権利が神様から親に与えられていることを子供は認めないといけない。優しいだけを要求して 親が親としてしつけをすることを拒むことはできない。つまり義務と権利を神様はそれぞれに与えていて、自分の果たすべき分を果たしなさい。そして人のことは自分にしてほしいことを人に要求してはいけませんよ。人にしてほしいことばっかり要求して自分のすべきことをしていないで、ああだこうだというのが裁き合う原因なんですね。信者同士が牧師なのに長老なのに、牧師に長老に執事に求められているのは神様が求めていることで、一人一人は神様から問われていること。もう一つのことは、この12節のあなた方は悪いものであってもというあの11節の言葉から当てはめると、悪い私に天の父は、つまり悪い信者ですね、目に針が入っていて人の塵を取ろうというような、裁くような、そういう悪い私、本当に無条件で愛したり寛容になったり許したりすることができない、そんな私なのに、神様は私に要求すればいっぱい要求できるのに、愛と寛容をもって許してくださって、その神様の愛によってだけ私は許されて生かされている、クリスチャンであり続けることができる、到底神様の前に私は立ち続けるような人間ではない、なのに神様は私を愛し許して受け入れてくださっている。もしそうであれば、私も兄弟に対し姉妹に対して、ああして欲しかった、こうして欲しかったと要求して相手を裁くことはどうぞしないようにしてください。それがここで結びの言葉として教えられていることではないでしょうか。そうですね、それに読んでいくと、ああなるほどなと分かります。終わりたいと思うのですが、6章の33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神の国とその義、それは黄金律と言い換えることができるでしょう。7章12節。ここには黄金律17節と書いてありますが、レジュメにはね、12節ですね。これが実は第一に求めなければならない神の国であり、神の義ですね。それは自分の してもらいたいことを他の人にもそうしてあげる用事でもわかる言葉でイエス様はおっしゃってる。ジョン・ウェスレーは7章12節を通して1750年に黄金律という題の説教をしたんです。それから黄金律と呼ばれるようになったんです。ずっと昔ローマ皇帝がクリスチャンの時代になって、ローマがキリスト教に解禁、キリスト教を許して時に、クリスチャンであるローマ皇帝がこの7章12節を黄金の彫刻で壁にかけた。全人類に歴史を通してこの7章12節が与えた影響は計り知れないものがあります。多くの人の生涯を変え、歴史を変え、社会を変え、そしてもし私たちが真剣にこの言葉を受け止めていくならば、家庭も職場も社会も国際関係ですら変わっていく。もう20世紀の重要問題というのは全て関係の問題なん。人と人との関係、国と国との関係、 単なる経済的社会的政治上の問題ではなくて、人と人との関係です。私は普天間の問題もね、この黄金律で照らして本当に考えたいなと思います。パンドラの箱の扉を開けちゃったんです。民主党はね、県外だ国外だ、それまでは60年以上も自民党政権とアメリカのこのうやむやなやり取りの中で無理やりに封じ込められていたんです。それを夢を持たせちゃったの。それのこと自体はいいんです。問題は夢を持ったもんだから、もうこれ以上は嫌だと言って集まっているんですよね。沖縄の世論が沸騰している。それを60年間封じ込めてきた自民党がなんで民主党を攻めてんのという話です。責任果たしていないんです。口先で言ったことを責めているんですが、口先で言ったことを5月なんて言っちゃったから、これは5月末まで待つしかないけど、できなかったらごめんなさいなの。鳩山さんはごめんなさいと言うべきです。でも言ったことはごめんなさいではないんです。アメリカと渡り合えばいいんです。沖縄は 75% 国内のその基地を全部引き受けて苦しんで、もうこれ以上は嫌だと言ってるわけですよね。それを押し付けてきたのは他ならぬ日本国民、私たち一人一人なんです。ヤマトン中なんです。沖縄が嫌だと言うんだったら、日本の本土のどこはどの県がうちならいいよと手を挙げたんですか。誰も挙げていないのに、沖縄の人が嫌だと言ってどこへも持っていけないという、民主党へ鳩山さんだけ攻めてここへ向かいますというところはどこもないのに、自分を責めないで支持率だけ下げてる。みんな人のせい。自分のしてほしいことをしたいとは言っていない。沖縄の人は自分たちが背負ってきたこの基地問題をあなた方も背負ってくださいと言ってるのに、そういうことを取り上げて苦しんでいるのを、ただ非難だけしている国民は、あんた一体何なのと私は自分のことを思いますね。すべての問題は関係の問題です。そしてこの自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさいということを、今私たちはどうしたらいいんでしょうか、悩みたいと思います。軽々しくメディアに乗って、私たちはああだこうだと右往左往すべきではない。もっと歴史を見通して腹を据えてこの問題に取り組まなきゃならないなと、いや、いろんなことにそうだと思います。今日一番に求めるものは何か、神の国の民として、それぞれがそれぞれのお言葉から教えられているところに従って祈り深く生きていきたいと思います。まずイエス様を信じて神様の子供にしていただこうじゃないですか。そして神様の子供になっていることを本当に感謝して、神様の愛と真実を追い求め続けたいと思います。お祈りしましょう。お優しい天皇父さん、人のことをあれこれ言いやすいものです。自分のすべきことなかなかできないものです。 その罪を十字架で背負って死んでくださったイエス様、感謝します。あなたを信じて、あなたの神様の子供にしていただきました。どうぞこのあなたの愛と優しさで人に向かい合うことができますように、世の悩みに向かうことができますように。どうぞまだ神様の子供になってない方がイエス様を我が主我が神と信じて、どうぞ神様の子供にしていただくことができますように、信仰を与えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。